それではですね、今日は、今、2014年5月18日、19日、日曜日ですかね。
日曜日。
ね、今ここはアクレ州の、ヒオブランコという州都の、ホテルアマゾニアというところにいらっしゃるんですけど、
はい、
今日のゲストは、ようやく、私は日本の中ではようやくインタビューさせていただけるんですけど、まずはお名前を。
あ、川田俊之と申します。
はい、
出身は長崎県松浦市。
松浦市、
うん、すぐ平戸の近くです。
はいはい。で、川田さんは失礼ですけど、お年は
1930生まれだから、今84歳。
1930年何月何日の生まれですか？
3月26日。
3月26日、昭和でいうと
5年。
昭和5年。
はい。
で、まあ、当然ブラジルに、まあ、移民されてるわけなんですけれども、あの、お父様は何のご職業をなさってたんですか？
長崎にある長崎三菱造船所、海底課、
海底課で働いてた。
で、
川田家は、俊之さんが長男。
そうです。
で、その後は、
弟が、あの、新一。
はいはい。
あの今
ポルトベル
の
みです。はい。二人だけ？
その他に妹が一人おります。
あ、妹さんが。
それは、あの、マナオスのね、
うん、
あの、陸上のサービスっていう夕食地の、
はいはい、
あの、富士急でいうとの、
そう、
福岡県の出身の人と結婚したんだけれども、
はい、
旦那はもう亡くなってね、今、あの、僕の妹と僕にすれば、姪っ子になるね。
はいはい。
ちょっと二人で暮らして
る。あ、マノスのエンジニアサービスの方ですね。
いや、それは今ね、あの、マノスの町に。
あ、町の方に。ね、それで、お母様は当然、まあ、みんな家族全員で移民されたと思うんですけども、その当時、まあ、いろいろちょっと話をしてるんで、話が全部したんですけど、まずね、川田さんは、日本で小中学校、高校はどういう感じだったんですか？栃木さん。
僕、うん、いや、普通の、あの、小中高は大丈夫ですよ。別に。
どこに行かれたんですか？
僕は長崎はね、
うん、
長崎市販学校附属小学校っていう、長崎県で一番のエリートの、ね、
うん、
小学校を卒業して、長崎県立長崎中学っていうところに入って、
うん、
原爆が落ちるまでそこにおった。
ああ、じゃあ、
で、原爆が落ちてから、
うん、
ね、
うん、
あの、平戸の方ね、
うん、
にある昔の松浦さん、平戸はね、
はい、
松浦さんの藩校である友好館っていうそのね、
うん、
学校に転校した長崎から、うん、長崎のにはもう暮らせるようになったから、原爆の関係でね、
はいはい、
うん、
被爆したわけですよね。
そう。
なんだっけ、言ってた、なんとか山。
あ、コンペラ山中山のね、
うん、
反対側、浦川が浦上って言ってね、
うん、
あの、浦川、有名な浦上の天主堂だとか、
はいはい、
それからその長崎以外がある近くをね、
うん、
そこに爆弾を起こしたために、
うん、
あの、私は、
うん、
あの、まあ、話がちょっと横向きに話すのはずですけど、私のおばあちゃんが、
うん、
あの、そこの長崎時代にね、
うん、
あの、外科に入院しとったんですよね。
お父さんのお母さんね。お母さんのお母さん。
私の母親の
お母さん。
うんうん、私から言えばおばあちゃん。
おばあちゃん。
うん、で、そこに、いつもその、病院のお昼ご飯はね、外科に出なかったりするから、
うん、
うちでお昼ご飯を作って、毎日箸持って行きよったわけ。そしたらその日に限って、
うん、
あの、ガスの出が非常に悪いもんだからね、
うん、
ご飯が出来上がったのが 10時55分だった。
はい。
うん、その頃、
うんうん、
そして、お弁当ができたんで、風呂敷に包んで、持って、出たところでドカーンと爆弾してね。で、まあ、
家からね、
助かったわけなんだけれども、
うん、
あの、ガスが早く出てね、
うん、
ご飯を持って行っとったら、もうちょうど病院に着いた頃、バタンキューになっとった。
その時って、先生がまだ15歳
?15 歳。
ということは、高校生、あ、中学生か。
中学の4年生です。
4年生、うん、ですごい優秀な学校に行けてたわけでしょ、うん、お父さんは戦争に行かないで済んだわけですか。
そうよ、長崎に行く造船所っていうところの、やはり職員は長崎の造船所っていうのはね、うん、三菱だったら兵器を作るところがあるしね、造船も作るし、結局軍需物資を作っとったからね、
うんうん、
そういうところから人を引き抜いて兵隊にね、
うん、
持っていくのはやっぱりそのね、主義、
うん、
の都合上具合が良かったんじゃないの、僕今になって考えてみりゃ、
ね、はい、うんうん、そしたらね、高校生でそれで被爆しちゃったよね。でも体調とかは大丈夫なんですか。今まで
大丈夫です。
あ、今84歳、元気ですもんね、
うん、
それでそういう被爆をしたからブラジルに来ることになったの。 どういったきっかけでブラジルに、
まあ、そういうこともあったけど、その終戦後は、うん、あれでしょう、GHQ がね、
うん、
日本の財閥解体ということでね、
うん、
そんでうちあたりはやっぱり昔からの代々続いた大地主だった。結局、農地開放中でね、
うん、
全部その捕獲人にさ、
うん、
ただで分け与えたでしょ。そして自分が作る田んぼは、まあ、いくらか残ったんだけども、それでまあ、細々白紙をしよったところへ持ってきて、
うん、
ね、
うん、
滑りっていうのが、ね、山が壊れてきてね、バーッとその、田んぼ畑を埋めちゃった。
いつ頃ですか。
昭和30年頃ですか。
はあ、じゃあ千秋さん25歳の頃、うん、それで、その頃ね、学校卒業して千秋さんは仕事はどんな感じ、何の時に
仕事は家の手伝いをしよったんで、百姓をしよった
んで。百姓してたんですか。ただ優秀な高校出て、
うん、誰だよ、あそこにあった高校じゃないよ、昔の九州中学。
はい、九州中学出て、うん、
それで、うん、中学を途中でその平戸の学校に、
うん、
中学に転校したわけね、
はいはい、
そしたら昭和21年になって、
うん、
学生改革があってね、
うん、
新生高校っていうのができたわけ、
はいはい、
その新生高校っていうのの3年生に編入されたわけ、
うん、
でそこを出ないというと、上級学、大学校の受験資格がなかった。だから、また、中学の、ね、5年を卒業して、それから、新生高校の3年生に編入された。
はいはい。
いわゆる学生が改革があった。
はい。
卒業して大学受験中の時になってね、
うん、
弟は病気がするわ、
うん、
で実現はあるわ、うん、もういろんなアクシデントがあってね、
うん、
それで、
うん、
まあ僕は家計を助けるために、
うん、
あそこの地帯はね、工業地帯、石炭のね、炭鉱地帯ですよね。でそこの購買部のね、
うん、
仕入れ係に僕は採用されて、仕事をしとっただけ。
うん、
それでもね、
うん、
もうほら、石べりにやられたりしね、
うんうん、
もう弟は亡くなるし、もういろんなそのね、ことが続いたからね。
あ、じゃあ死にしたいのに、
弟がおったりしてるね。それで、もう新しい戦地を求めていこうということで、ブラジルに来ることになった。
それはね、お父様が言い出したんですか、先生の年
寄
さんが言い出した
んですか。私と母親で言い出した
。へー。それとブラジルのそのインフォメーション、情報はどこから聞いたんですか。
それはあの当時は、1953年に、
うん、
外務省が外郭団体として、海外移住協会連合会というのを作った。そして、外資からね、兵隊さんだとか、その外資のその商社だとかね、いろんな改革だとか、満州だとか、そういう改革に行っとった人もおったり、そういう人がたくさん帰ってきたんで、日本は食料は不足するしね、住むところは少なくなったんで、もう今から品満州に行けんからね、中南米にその 日本に送り出そうと言って国策になった。
なるほど。
で、1953年に運第1回の移民が始まった。
はい、運動者大会ですね。
で、僕は1959年に、はい、こっちへ。
これはアフリカまでですよね。
アメリカまで。
アメリカまで来られたんですか。それで、あの、なんでね、その、きなり移住地というとこ、あの、あくれ、今のところ。
いや、それね、うん、あの、当時ね、長崎県の県庁の中ね、海外移住協会所のね、連合会の支部っていうのがありましてね、その当時の農林部長がそこの、まあ、あの責任者でね、そこにあのプラネタダッシュのがおったんです。
はい、プラネ
タダッシュ、プラネタダッシュ。あれは後で外務大臣になったもんね。あれ、1960年代に確か外務大臣になったと思う。
はいはい、
うん、そこの下にね、うん、僕のね、あの、長崎中学の先輩でね、
うん、
ね、3級か4級上のね、うん、あのね、竹藤っていうの。武藤って書いて竹藤って呼ぶんだけど、
はい、
竹藤がおってた。
うん、
で、僕がその、県庁に相談に行った時、その人がね、
うん、
あの、丁寧にその、まあ、いろいろ話をしてくれって。
うん、
それでね、
うん、
ちょうどたまたまその時にね、ベレンの、まあ、海外自由協会の支部長をしとったね、その支部長は古田純三って言って、その下に、あの、大地栄っていうのがおった。大地栄さんっていうのは昔の、江沢民のね、あの人なの。そしてその人が、長崎県庁まで来てね、いろいろその、アマゾンの話をしてくれて、
はい、
それで、アマゾンはその、まあ、障害でもあるとこだしね、と、いうことで僕はその、アプリを選んだ。
ああ、じゃあ、私よりならここを選んだって感じ。
そうそう。
その時のオプションを選ぶ選択肢としてはどこがあったんですか、アプリ以外は。
アクリ以外は、ロンドニア州だとかね、ボアビスターだとか、ロライマ州だとか、それからベレンの近郊ね。
近郊とか。
うん、
いや、まあ、ほとんど告白、最
初に3回
で
知
っていたドミニカ。
それ、ドミニカもありました、とか、アルゼンチンもありました、パラガイ、ボリビア。
でもまあ、そしてさんがここがよかろうと。
よかろうっていうか、よらば大義の影という言葉があるからね。国が大きいとこだったらね。
ああ、なるほどね。
他のとこ案外条件良かったんですよ。家もあります、水道もあります、電気もありますなんてね。しかし、そこは小さい国だもんな。
あ、なるほどね。
そして中南米っていうのはね、この小さな国っていうのは、一つのね、あれが、その革命が起こってね、キューバの革命になって、1000年、600年代ぐらいからやっとったんだから。
なるほど。
まあ、
そういうことも考えたら。
やっぱりね、世界の歴史っていうのはね、あれ人だみたい
な。なるほどね。それでまあ、ここを選んで、その時何歳だったんですか
?29 歳。
じゃあまあ結構、まあ立派な大人では、結婚はされてたんです
か。そうそうそう。
幸子様。
うん。
そう、
どうやって
知り合ったの？
あれは俺の後輩だった。同じ、長崎県立長崎、いや、友好館ね、が高校になって、男女共学になったんだけど、僕らは男女共学じゃなかったのね。
うん、
僕らの下から男女共学になったんけれどもね、
うんうん、
長崎県立平戸高等女学校っていうのと、長崎県立長崎、友好館っていうのが、こう、同じ場所に、同じ島の中にあった。そういう関係で、私の今僕っていうのね、松田って松田ですから一緒にその記者通をしよった仲間だから、ね。
へー。え、じゃあ何歳で結婚されたの？
22歳。
早いですね。
うん、一緒になるよ。
22歳で結婚されて、当然じゃあ、ゆうこさんですよね。ゆうこさんとあともう一人、息子さん。
うん、ゆうこが生まれたのが1954年。
54年。
うん。で、弟の拓也が生まれたのが1958年。
で、59年に到着だから、
29歳で来た。
29歳で子供さん5歳と0歳1歳で来たわけでしょ。よくでも子供さん連れてきましたね。
島から隠れても出てくるわけ。
ああ、出てくるわけ。お父さんとかは反対しなかったんですか。
何も反対しない。
お父さんは何歳だったんですか、その時。50歳ぐらい。
ね、あの人はね、1901年生まれ。
ああ、じゃあ58歳だ。58歳。ああ、で、日本のその電波が土地全部売ってきたわけでしょ。
そうそう。
もうじゃあ、こっちに本当に永住するつもりで、
そうそうそう、
奥様、幸子さんも何も言わなかった。で、新一さんと、その、今、神奈川区に住んでる妹さんと、5人で来られた。
それに、ね、僕のところなんか子供が2
人。子供が2人で、6人、新、
8人。
8人で来られたんですね。で、船の旅はどうでしたか。
まあ、快適。
快適。何日ですか、111日かかったんですか、
計算
か。要するに、神戸を出て、
うん、神戸を出て、3月の3日にひな祭りに出て、ね、5月の、
希望を回り。
パナマ回って。
で、
4月の9日に、あそこに着いた。
はいはい。
ベレンにね。
うん。
そして、それから6月の14日に、このアプリの宮崎に着いた。宮崎は川やな。
川に。そしたら船3回ぐらい乗り換えてるわけ。
そうよ。日本の船からね、ベレンに着いて、ベレンから川船に乗ってね、フィアバっていう船に乗ってずっと登って、ヒオクルイスっていう川を登って、気をったらみんな引いて登れるようになって、今度はイカコチアラっていう川船に乗って、僕から船について、僕から船でも、その、水車が着いた船も登れんようになって、あては、ダンベルみたいなのをね、雇って、それで、僕から船から、この、アクリヒヨコランコまで来た。
それで、トータルで
4つの船乗るから、まあ、大きい船ってまあ4つだけどね。
あのね、川田さんはなんだか、それこそすごいもう日本から、いろんな農機具、その、すごい、
キ
ノコとかさ、
コウジから、
コウジ。
それからね、もみ、雑穀機、もみすり機、精米機、水分機、トラソール。
トラソール
中の幸運機ね。
そんなの船に乗ったの？
そうよ。オート三輪かなんか。
ものすごい量でしょ。
それものすごい量って言ってもさ、船はその船の船底に入れたあの船は止まってるから。そして増水した時に取りに行ったのかな、ブラジルの船が。
じゃあ3ヶ月先に行ってて、大きな船でそのまま止めといた中に大物は置いといてたわけ
だ。そう。
で、到着してみたらどんな感じだったわけですか。
いや、もちろんどうすることないよ。
電気はなかったね。
もちろん電気ない。電気ない、水道ない。ガスはない。
で、初心者はどうすることないけど、例えば、幸子さんの奥さんとか、妹さんとかは何か言わなかった。
何も言わん。文句でも言ったら文句言わんって言うもん。どこへだ。
どこへ。すごい、じゃあもう、社長として威張っていた。
威張った中がもう、そうよ。6歳。
6歳先生。私修二さんが書いたね、そのエッセイかなんかで、子供さんがほら、メモ残しといたでしょって言ったら、ネズミ貼ったようなメモで、じゃあ、僕はちょっと教育を忘れてたっていう、それ、優子さんが書かれたわけですか。
そうよ、炊事場の扉にね、ケチずりで書いとった。私は山にね、昼に乗せるように行きますって、本人はそのつもりだけど、僕らが読んだらね、
銀
座で貼ったのに貼ったようなね、
うん、
なんか、そんなもうごちゃごちゃってしたもんで、しかしね、子供をその山にその行ったらダメじゃないかって叱ったら、ここにそのちゃんと山に行ってきますって書いとったって子供が言うから、子供はもう字を書きたい年齢になったんだって思ってね。
何歳だったんですか、それは。
優子が6歳か。
あ、
山に入って1年だった、
うんうんうん、
5歳で入って6歳ぐらいだったな。
それでどうしたんですか。そして学校を急いで作る
の。何も急いで作ったけど、そんなに学校があったら続くわけないじゃないですか、
うん、
先生があんな山の中で、ね、最初に人作ったとか来てくれたけどね、
うん、
であとはうちでずっと教えたよ。
あ、ハートさんたちが教えた。
そうそう、
あ、
でオルガンまで持ってきとったから、夜はね、
うん、
どんぐりかろかろどんぐりかろ
歌も歌って、
夕焼け火焼けの赤ちゃんも歌って、
うん、
それでその平仮名で、平仮名で書いた歌詞を嫁に飲ませながら歌って、
は
ぁ、そしてそのあれ、愛を覚えるためにはね、
うん、
あの字を書いてさ、
うん、
裏側にアヒルの絵を描いて、
へ
ぇ、手作りのカルタを作ってね、
うん、
でそれで教えて。
それってさ、それだけのことやったら周りの近所の子供たちも教えなかったの、そういうふうにしてるの。
いや、番に教えるんだけど、よその子まで面倒見せれん
の。例えば課長会議で29歳の一番若い課長になって、お父さんはそれは譲ったのか、お前が課長をやるみたいな。
いや、俺が全日本伝説からの
課長で、
うん、あの頃ね、募集要項はね、
うん、
大人は45歳までだった。
ああ、じゃあお父さんはもうオーバーしちゃってたわけだ。はいはいはい、じゃあ
で子供は16歳以上、15歳以上かな。そういう働き手が一家の家に3人おらんというとダメだっちゅう。
なるほど。
そして成功資金は最低30万円ね、
うん、今のお金でしたらいくらぐらいだろう。300万ぐらいかな。
いや、そんなんじゃない
よ。そんなんなんない、
うん、そうなんだ
ろ
うね。
ね、でも、川田さんはそれを上回るぐらい可能でしたんでしょ。
いや、お金はそう持ってきた、その上回る。
うんうんうん。
だいたいあの時に100万近くは持ってきたからね。
電波取ってるからね。じゃあもう全然帰る気ないし、この何行くと頑張らなきゃって感じだったでしょ。でも私からするとすごいの、その川田さんダンディーで頭も良くてすごい記憶力の、この人がもしブラジルに来てなかったらね、こう、まあ今私はそんなに山奥だと今回感じなかったんだけど、まあいわゆる山奥ですよね、
うん、
ほとんどボリビアに近いさ、こんなところになんでこの人が入ったんだろうってずっと不思議でしょうがなかったんですよ。で、そういう、例えばあのままもし日本にいたらその後日本は景気が良くなったりしたじゃないですか、
うんうんうん、
そういうことを自分で考えたり、
まあ、しかしね、日本にはそのね、
うん、
あ、弟は病気になって、まあ、死んじゃったけどさ、
うん、
年下旗はなかったしね、
うん、
もう大学にも行けんかったしね、
うん、
まあ、大体あの長崎大にも行くようになっとったんだけどね、
うん、
僕らの長崎市を卒業したら、
うん、
まず長崎医大と長崎高校ね、
うん、
今の経済学部に入るのが普通の予定のコースだ。
そうだよね、うん、優秀だったんでしょ、きっと。
ああ、優秀だった。原爆受けてさ、
うん、
あの原爆の恥やすさを受けてから俺バカにな
った。でも逆に言ったら、あの同級生なんかで亡くなられた方も結構いらっしゃる。
ああ、結構おるよ。
やっぱり現場で。
そう。学徒動員に行って昼の勤務したやつは全滅だ。
あ、じゃあその学徒動員にも行ってたけど、その日も夜の勤務だったから。
あった、あった。
じゃあ半分は死んだらいい
ってこと？そうです、そうです。
じゃあ命拾いをしてるわけですよね。
うん。
ブラ
ジル
に
来て、体
も
ず
っと
強固
と、エンザーダ
に行
って、
初め
ここにしては、農
業
で何をし
てるのか。まあ、この、米植えて、ミールを植えて、
うん、
ゴムを作るのが義務だったからね。
はい、
ゴムに、ゴムを植えたんです。
はいはい、
ゴムはしかしね、それが遅いんでね。
うん、
20年も30年も減らんといったけどね、
うん、
ものにならないし、ゴムの影響を取るのにはね。
うん、
だからその間結局野菜とかね、果物とか、まあトウモロコシなどで作ってね、それで食いつながりを食べた、そういう状態。
ああ、
そこへ持ってってマロニアは流行る、デング熱は流行るね、うん、まあそういうことで子供たちは学校もないし、そういうことで悪霊をするのもどっかいいとこないかと思ってね、うん、ここの、まあ、あちこちこう本を読んだりとかいろいろ人の話を聞いたりして模索しよった、
はいはい、
たまたまベルンの方で農業講習会があってね、
うん、
ベルンの告白農事試験場っていうところで、
うん、
農事講習会があって、
はい、
そこで作物の作り方で、特に永遠作物って言ったらね、
うん、
ピネタドレノだとか、
うん、
それからフワスだとかね、カカオだとか、そういうふうな、まあ、カスタネだとか、
はいはい、
ね、長年かけて一回家からもう、孫の末に来まで苦がなるっていうようなね、
うん、
そういう永遠作物っていうのは、まあ、教育、まあ、指導教育を受けた。
はい、
そして、ベデンの町も見た。カエルニカの、マナウスによってマナウスの町も見た。
うん、
コロニアも見た。
うん、
そして、アクレに帰ろうとしたら、アクレに飛行場は受けるために着陸不能でした。
雨です。
そして、ポルトベルまで来て、
うん、
で、ポルトベルで約一月近く、滞在してね、
うん、
あちこち見て回って、その当時の組合長の田辺さんというところの家に泊まってね、
うん、
そして、まあ、お芝の時には農家でのお手伝いをしたり、
ね、うん、
で、それから、田辺さんがそういうことはどうでもいいから、コロニアをちゃんと見て回れ、それから町の中のね、
うん、
状態ね、
うん、
市の経済状態を見て回る人で、まあ随分にあちこちね、
うん、
それからもちろん政治、経済、
うん、
病気ね、
見て回
る。そしてまあ最終的には、これはマナオスだなと思って、
うん、
マナオスの先の岩本君のお父さんと僕は同じです。講習会で部屋が同じだったしね、
あ、
で宮本の絵に手紙出して、
うん
うん、それと同時にまたポルトベルに移ったらポルトベルがまた良さそうでした。ポルトベルの組合長にも連絡を取った、
うん、
で証拠しよったらポルトベルのファンが早く来てくれって、あれが来たからポルトベルに移って、でポルトベルに移ったその後にマナオスから来てね、家に来てくれって言って、足もだなと思ったけども、ポルトベルに行ったからね。それでもやっぱりマナオスはある程度魅力だったしね。
へえ、何が魅力だったの？
やはり、街が近いっていうことよ、コロニアからね。それと、ベレンからマナオスまでの大きな決戦がね、交通の便がいいっていうこと。そういうことでね、そして、この産業的にもね、
うん、
まあ、いろんなその農作物さん、お魚もたくさん取れるしね。で、そうこうしてマナオスに移したいなって思った時に、僕は時の軍事政権と喧嘩してね、だっていつ殺されるかわからんから、マナオスに亡命してきた。
え、うん、本当に？
本当に俺は嘘をつかない。ほら、受けた
な。ほら、受けた。それは何年頃？
1970年の後半、あ、いや、70年の68年、69年、70年前半だな、71年で70年、73年頃が一番きつかったな。
どんな喧嘩したわけ？
あそこにね、
うん、
あの頃要求しよったけども、みんなその石油フランスで見渡る記憶を返すんだからね、どうしてもあれなくて、その頃僕は時の州統領と知り合いだったからね、GJ カンピティに州統領、そして俺がサハラとしてから今マナオスにいるんだけど、それと二人で州統領と会ってね、それでここの要求をもっと企業化してもいかんしね、プロジェクトを作って出して、政府として応援してくれって言ってな、だからその個人としては応援できんから、法定組合を作れて、そして、コペレーティブアグリクラプレジェンテッセンプロっていう、あれを作った。
はいはい、
そして、ね、で時の農局長をプレゼントにして、
はい、
僕が副になって、
はい、
その笹原君をシェクレタリーにしてね、
うん、
そして書類を出して、
うん、
それでまあその間に、うん、あの軍用品を貸し切ってね、
うん、
そして政府から金借りてよ、
うん、
そしてサンパウロのホイトブラジルバコチアのインクバーションから一回に費用を4500から5000万の一回にその軍用品に積んでな、
うん、
JJ トレーゼのね、
うん、
総額に一つに積んで、
うん、
そして持ってきて、
うん、
マナウサのポルトゲルの、まあ要件の下はあったんだけど、
うん、
中古の層っていうかな、中古、中を起こすね、
はいはい、
それを作ったわけ、
うん、
でこういうことをするね、
うん、
1年に2回の参考の費用がすごく大きくないから、まあ、次の費用が欲しいでしょ、
はいはい、
でそういうことをしよったらもうあのキリがないから、
うん、
ここにそのステージを作って、う
ん、
プラン上を作る、プランね、
はいはい、もうここでちょっと卵を浮かしろと、
じゃあ2人を作ろうと、また新しいプロジェクトを作って、
うん、
そして政府に出して、
うん、
そしたらその時は僕らは頭脳協力ね、
はい、
それから政府はそれ建物を作る協力ね、
はい、
そして金はあの農林協会が出てね、
うん、
3つのあれが協力してね、
うん、
3社だけが改良をして、
うん、
こうやって作りかかったわけ、
はいはい、
そしたらあのレンガをこう1メートルで積んだりこうなんかしたけど、それで硬いと仕事が止まったからどうしたのかああいうから、
うん、
中央からまだ金が降りてこんし、
はいはい、
そしたら時の収葬場とその時の農民局が盗んだって次のね事前関係でいいんじゃなくて次の収葬で、
うん、
あの党には中央からその、まあ、その政府の役人っていうのは任命されてくるやつ、
はいはい、
地元で選挙してなった人じゃないんだ、だから田舎の方に行って盗まれる商品で来てる、それはアウトマデーだっていう新聞社に僕が告発した、内部告発した、だ新聞社はね政府との関係があるから新聞に載せんかったさ、もちろん、
なるほど、
しかしそれが外部に漏れたでしょ、
うんうん、
そしたらあの逆にその川崎の六でやつ、
うん、
そしてあの軍政の時代でしょ、
うん、
で軍政をその批判したらね、
うん、
だいぶ殺されたの当時はね、
そうだよね、
そしてあのそこのあのあれかマナスの領事館の領事がマナスの足国さんの方が全部やられるからわからんから、
うん、
あのマナスのけなさんって呼んでくれて、
それは日本の総領事じゃなくて
日本の
自分、うん、
そしてマナスにね、
何
歳
の時それは、
だから1973年
に今の時
か、そうそう、
ということは避難民住地には4年間いたんだよね、
そう、ポルトベル10年、
ポルトベル10年、
うん、
はあ、じゃあ29歳と14だから、
うん、
30、40数歳で避難民か、今の時って何歳ですか、
うん、そして、
うん、
あの、その、上司が、俺を全摘期して、あの、ジェネラル系統のね、
うん、
会社の会計にその入れるってことになったから、
うん、
だから、あの、あんまりあの、ああいうところでサラリーマンってね、好きじゃないんだってね、
あ、
自分で、あの、商売した、野菜と果物の卸し屋を。
へぇ、うん、あ、でも作らないで卸だけを作
った。そうそう、僕の友達と一緒にね。
へぇ、無駄しないで、
しない
で。
じゃあその時たまたまシェアザーが出てたからね、
シェア
ザー、馬の船、
うん、シェアザーが、
うん、でそこのシェアザーにボックスを取って、
うん、
マグチが、あのマグチが18メートル、9メートル、
かける18、
うん、いや、5メートルのマグチで奥行きが
9
メートル、
それ
がスタートの
イメージ
で、でそこでシャンパウダーの全然シプロデンジのね竹川から違う船を、昨日見よったら
カレンダーだったね、
言ってた
ね、11年生プロデンジの
参加
者の一番端っこからじゃないですか、
行ったのこれ、
そこからで野菜を作ってほしいですね、なんか市内に戻って 休日ずっとやったわけさ。
ずっとやった。20年間ぐらい続けた。
ああ、ええ。
いや、ちょうど2000万年、2000年まで続けた。
2000年まで、つい14年前までじゃん。
そして、家内が99年に死んだからね。
はい。
働く意欲もないし。生活困るわけじゃないから、もうやめちゃった。
あ、そうなんだ。そしたらね、お父さんとかしんちゃんとかとは、途中でもうピナリングの時点でお別れしてたわけですよね。
そう。
もう独立独歩のそれぞれの別家族になって。
そして、僕がポルトガルに行ってからね、弟両親を呼び出した。
やっぱりまた呼んだわけだ、
そ
の
さんが。そして僕がそのね、買った年に、弟と両親を住まして、僕はマラソンに出てきた。で、その時はもう弟にやったわけ。
なるほどね。でさ、そしたら、じゃあ弟さんはひなりの土地も、まあ、じゃあ処分してから向こうに
行
って。
そ
したら、ゆうこさんとかは、ゆうこさんとか息子さんとかは一緒にマラソンに行ったの。
そう。
でもね、その州政府から追われてるさ、途中期間が、まあ自分はマラソンに逃げても、しんいちさんとかお父さんお母さんは大丈夫だったの。
大変だよ。
で、結局ほら、あと、お話でさ、なんかいろいろさ、なんかの、すごい知識じゃないですか、この日は食べられる、あの日は、4つ足もテーブルと椅子が集めたって言ってたけども、それはどこで食べたの？ひなりで食べたの？
ひなりの山の中に、食料がなかったから、あの頃はね。
ポルトベルはあったの？
ポルトベルはもうほら、僕が知った時には、明日は1954年だからね。僕がポルトベル知ったのは1963年に知ったんだ、
はいはい。
ポルトベルで、まあ10年ぐらい遅れても知ったんだけども、その頃はポルトベルは養鶏の基礎ができてね、非常に景気が良くなっとった、
あ
れが。
そうか。
なんか肉も食べれれば卵も食べれるしね、野菜はどんどん売れるしね。
ああ、そう。
川にはお魚がたくさんあるし。
じゃあもうその頃は別にそんな魚介とか食わないでも済んだわけだ。でもさ、29歳で来てさ、まあ鉄砲なんか日本では撃ってないわけでしょ。で、いきなりそんなの分かって撃てるようになるもんですか？
なるな。日本では3発で撃ってから38年式の、小銃があったんです。あれを持って僕らは軍事教練しようと。
ああ、じゃあ日本でも軍事教練で鉄砲知ってたわけだ。
うちは先発だけ
ど。ああ、そうかそうか。で、美味しい動物は何だったっけ？
サッカー。
サッカーが一番美味しいんだよね。で、まあでもすごい、そういうことだったの。で、いろんなもの書いたりするようになったのはいつぐらいからですか？
2000年から母ちゃんが死んでから。
お母さん、奥様、幸子さんはすごい、やっぱり。
サンパルでも有名な、だから、歌人だ。薬事っていうのね。
はいはいはい。
薬事それから、日系文学があったり。
はいはい。
うん。
でもやっぱり、いろんなところを内情を取られたっていうのは、被爆してたのかな。
おそらくね。
幸子さんは、幸子さんはさ、お弁当の時の被爆だと分かってたけど、幸子さんはどういう感じだったんですか、その、被爆がなく
て。いや、幸子はね、爆弾を押したときには、ちょっと田舎の方に行っとってた
ん
です、
うん。
そして、家がやりだして帰ってきて、家の後を掘り切って帰ったら、昔の自分のお母さんの指輪がスタート出てきたとかね、なんかそういう話をした。爆弾を押した後の被爆よな。私なんかは、それはもう一週間も10日も市街処理だね。なんだかんだってその、瓦礫をその、整理に行きよったでしょ。当然その、相当量の、火事薬草も吸ってるんだろうけどね。わからない。
人によってだもんね。
帰って火事薬草を吸って元気になったかも
ね。そんなことはない。
頭バカになったけど。
いやいやいや。亡くなられた弟さんというのは被爆して亡くなったわけではない。
やっぱり後遺症だろうね。
お父さんお母さんは大丈夫？
大丈夫。弟は爆心地から4キロぐらい離れた あ、まあ、ちょっと比べたいところだったからね、あの長崎市立商業学校中かな、商業学校に行きよ、バッシンチ学校こと市立商業学校小倉田にある、
近いんだ、
近い
んだ、じゃあ要するに長州さんとしんちゃんの間だからもう小学校に行ってたわけだ、その子は、
いや、その子はもう年子だから、俺。だからあの子は13歳だった。僕が15、14の妹で13が男の子なの、襲って。
で、新一さんだけがずっと一緒で、あそこさんが
とっとっとっと。だから、
絞り立ち。ああ、そうなんだ。じゃあ結構、妻と弟さんが、後から病気になったりして、ね、死んじゃって。
だから死んだの、二十歳ぐらいで死んだのかな。
そうなの、二十歳まで生きてたわけだ。ああ、じゃあ、そっか、途中来たのも結婚した後だね。結婚するかしないか
ぐら
い。
そうそう。弟が死んでから結婚したのかな、僕は。そんなもんじゃなかった。
え、でね、例えばまあいろんな、で、マナースでそうやって、なんつうの、まあ、仲買フェア、シェアで働いてやってたわけだけど、なんかほら、ホンダの人とかがよく来て、いろんな仏像したりするとかさ、っていうのはどうしてなんですか？
それはね、僕は時々日本人学校に、公園に行くでしょ。アマゾンの植物だ、アマゾンの動物だ、アマゾンの食べ物だ、日本の移民の花火だとかね。そしてその本田とか各企業の子供たちがその日本人学校にみんな行ってるから。
はいはい。
そういう関係で、子供がその間いい話を聞かせてくださいましたなんて、まあいろんなところで挨拶受けるわね。
はいはい。
で、遊びに来るよ、たまにいっぱい飲むじゃないかぐらい言うとこは。で、それを拾ってくるからね。
ああ。
そして一回二回来よったら、それと返信で日本に帰るときはまた新しいやつには申し送りしてね。
ああ。
今度は新しいやつが何年目からから引き継ぎましたので、ご挨拶にお伺いしましたっていうか、また来る。うちとはね、どのやつ、宮本さんの乗り方のうちぐらいのもんに。
あ、そうなの？そうな
の。ここ何十年でも、企業の人種だとか、日本人学校の人たちが挨拶に来るの、
そう。じゃあ、今回はね、せっかくなんで、何年ぶりにキナリに来たんですか、
だから、55年ぶり。
どうですか ?50 年後、55
年。ああ、55年じゃないよな。55を引くの、4年を引いてね。
51年。
51年。
ぶり。
とにかく驚いたってことです
ね。どう驚きました、
あちこちみんな山ばっかりだったでしょ
う。
今それが開けて街になっちゃってね。
ね
え。昔の思い出も何にもないようになっちゃったから。場所だけはあったけどね。そっちは腐らんからね。
確かにね。こんなに開けるとは思わなかった。
当時はお世話になったよね。
カートさんでも。
いやいや、仮に思ったってさ、ね、ポルトデビューだから、マナオクって言ってさ、自分のところがね、早くなんとかさんに行かんってさ、もう溢れることなんかもう頭の中になかったね、はっきり言って。
今回じゃあどうして来ようっていう、その気になったの？
いやいや、ちょうどですよ、けじめがいいんですよ、節目が。55だとか60だとかってね。それで一回昔のね、土地を見てみたいっていう気持ちでした。
はいはいはい。あれですよね、結局、川田さんの、周期さんの住んでたっていう家とかはもう何もなかった。
何にも
なかった。でもみんなね、私、ご主人すごいなと思ったんですよ。私からすると、ただの一本道に、西沢さんの家はありますからわかりますよね。
あれだって昔の家じゃないからね。
そうだよね。
昔の家だからもう、座ってたら、2階も3階も建て直したでしょうしね。
で、もちろん全部皆さん木の家だったわけです
よ。そうそうそう。
で、どうしてね、まっすぐの道の何もない、どっからどっちか力水と同じ半歩、草原にしか見えないのに、ここがオレンジの土地だってわかるの？
そこに生えてる木だとかね、まあ、三沢さんのある家が残っとったから、この前はうちの家だと。そしたらあそこにその、ジャトバの木が一本残っとったから、ここはうちの土手だとね。それから木刻で300メートル、マルチをかかったら、こちらそのお兄さんのとこだとかってね。大体、転倒がつくわね。
じゃ木なんだ、見せる人あれは、大体。
そうそうそう。
ジャトバって茶色いやつでポトンと落ちて、真っ暗がきな粉みたいな、ベタベタするやつでしょ。で、例えば、あともう一つ面白かったのがね、その、ほら、いっぱいジャングルだったわけでしょ、
うん、
そのジャングルで、その、切って、広い家に自分たちが火を立てるんだけど、どうしてそのジャトバを残すとか、何を残すとかって、その木を決めるの？
いや、それはその、利用価値があれば残すとかね。
何が利用価値あるの？
ゴムの木やったらカスタニアだとかね。
ああ、
そういう。
でそれは自然に生えてるやつなんだ。
そうそう、それはそれ知らずに残しておく。
ああ、で他のもののいらない木っていうのを全部切って、でもね、ルシュさんとかっていうのは、まあ初めしんちゃんとかお父さんに言うと違うけど、別れた後はちっちゃな女の子と病弱な奥様と子供の人の小さなお子さんだった。ルシュさん一人で働くしかないでしょ。
いや、俺はあんま働かない。
あ、どうしたの？
俺は医者の方が忙しかった。
医者？
うん。
どういうこと医者って？
本当はポロニアのマラリアの治療から、怪我の治療なんて、
うん、
あちこちに行かないで、大勢に行きよったし。
お医者さんだったの？
お医者さんじゃないけど、新規事故みたいにね、
うん、
僕は長崎みたいに行くぐらいの、あったから医者のことを好きだったしね、自分である程度勉強して、
うん、
そして、ポルトベルを移ってからは、医者の免許じゃなくて、看護師の免許を取ったんですね。
何の免許？
看護師。
あ、そうなの。ブラジルの看護師さんのじゃ免許
を
取ったんですよ。
うん。
じゃあさ、
先生、アフリカにおる頃は、
うん。
マラリア対策局のね、
うん、
許可中が、ね、
うん、
免許を取って、
うん、
そしてうちのミスターさんの前の家のが、
うん、
ポスト14番っていうそのマラリア対策局のシナリーにおけるその対策局の、まあ、支部みたいなもんです
。はいはい。
だからあそこで金魚先生から奥のブラジル人ですね、
ブラジル人まで
全部血液回収してそれをプレパラから後に伸ばしてね、
うん、
名前を書いて、
うん、
そして10日に1回ぐらいずつ
送ってたの、
うん、マラリア局ね、
へ
ぇ、アンコラはコンパニアに何か飛んでマラリアっていうか結局国立の衛生局のそのあれ、
へぇ、それでお金もらえるの、その
無料のボランティア
そんなこと言ってたら、じゃあ自分たち、
いや、だからさ、それだけその人にいろんな人がブラジルを助けてやったから、
うん、
ブラジルの連中だって、例は金なんかないからさ、勤労奉仕に来るわ、
食べ物と勤労奉仕で、
うん、食べ物は俺が食わせないからさ、反対にみんな集まってくれや、豚殺したり、鶏殺したりしてから食わせないからし、昼飯はね、それで買った4人のそのね、小さな子供を抱えたんだけど、よそさんに負けんぐらい、やっぱりね、仕事がはかどった。
なぁ。
だから、人がね、下手な百姓するよりか、あの連中、慣れた役が来てくれた方がよっぽど仕事が早い。
なるほど、人を使うのが上手ですね。
だから、ホラーばっかりする。
いや。
それじゃあ、浜口さんだって何だってみんな日本に、マカシャが植えとった人がいいよね。
うん、
じゃあそのマカシャはこう、ここからここまで100メートル、こっち100メートル、真っ赤。これが1億、今ヘクタール。
うん、
そしてこうしてたら2億メートルだったら、2億だってこう決めるわけ。
うん、
そしたら、マカ満足終わってるわね、マカシャが。
はいはい、
で、これいくらで売るか、いくらで買うって話をして、それを決めたりしたってね。
うん、
そして半分前金払って、
うん、
そして、今度は妊婦を雇ってくるね。
うん、
それから、荷車を雇ってきてさ、まだトラックだとか車はないんだ。
はいはい。
で、そこを全部掘って、それをバーッとうちに持っていって、うちの針の工場で、針の屋にするわけ。そして針の屋に来たやつを今度は町にその出荷してくるわけ。
へぇー。 ゃあ実際の農作業という加工
を。インタなんか古くて草刈りなんかしよったって。それから俺は脱穀機も見せてきて、千枚酢持ってきとって、
は
あ、うちで千枚酢を。
そ
したら、ぬかはなんかみんな金跳ねるやろ。
うん、
ね、持って帰らないと言うわな。
うん、
ぬかはみんな鍛えるわけでしょ。牛に食わせるし。豚の牛もこんなに食えてるよな、ね。俺だけは働きついてげっそり痩せた。
はぁ、頭いいね。
持ってよかったんだよ、本当の話。もう、原爆受けるまで。
ああ、
それから上がるまで。
ああ、でもね、本当に、まあ、すごい人生だと思うんだけど、ブラジルに来てよかったと思いますか、それとも。
それはやっぱり祖国におった方がよかっただろうと思うね。
ああ、そう。
まあ、しかし、来た以上はね、
うん、
自分の住むところを払い戻せんということだ。僕はどっちかというと後ろはあんまり振り向かいようにして、
なるほど、こっちに来て日本には何回か帰られてました、旅行かな、
うん、何回か帰って、もう6回か8回か
帰った、一番最
初そのうちの2回は、
うん、
あれだ、通産省表彰の時に1回帰ったな、
おお、
海外航空じゃなかった、あの時は日本航空のファーストクラスつけたもんな、日本の日本の政府、
通産省表彰って日本がその通産省がじゃあカズさんを表彰してくれたわけ、
そうそうそう、
すごいじゃん、なんで、
俺商工会社を作った人が直した、
ああ、
で改造したんです、
あ、そうだ、何回、何年頃、それは
1992年、
あ、そう、
92年から1やった、4年間、
じゃあその
1が2年だから
1年、でその後にジャッジ通産省表彰されて、
うん、
何してくれるの、日本にファーストクラスで帰って、
だから賞状と記念品くれたら
ごちそうしてくれた、
ごちそうして一晩だけホテルを大蔵に泊めてくれてな、
うん、
ついた人を呼ぶと、スタバに止めてくれた。
止めてくれた。
うん、
で、その後、またスタバで帰るわけじゃないでしょ、
いや、そして、あとは別の、うん、自分で金払ってさ、ホテルに泊まって。まあ、それに仕事を忙しかったからね、
うん、
1週間で往復したよ。
ああ。
疲れたね、1週間で往復は。
あ、そう。
うん、
それは何回目の帰国、
それね。
うん、
一番最初に帰ってきたのが1979年、それから82年、86年、それから95年、96年、96年、96年2回来たからね、それから99年と7回来てるな、
あれ92年の間もあったでしょ、今の、
え、
あれ今の通産省表彰は96年、
ああ、そうか、通産省表彰は96年、
あ、6年か、
うん、
そしたらね、その一番最初の79年だっけ、
うん、
ということは54年
に、だから、だからちょうどその59年に入って何か20年目に来た、
どうでした、
いや、もういろいろと、あれね、日本は発展してよかいいなと思ったけどね、
うん、
日本の俺が汽車に乗ったってのはわけは、わけの人は俺がこうブラジルのベイジャーっていう本であるし、
うん、
あの本をこう読み寄った、これだけ6年読めんけどね、写真載ってるさ、
うん、
で時々日本のこの企業のメインとかなんとかのこのスピーチが載ってるよね、
へ
え、ポニーの社長なんかね、
うん、
でああいうのをこうして見寄った、じゃああなたがどっちから来たんですかって言うから、ブラジルって言わない、ああ外国から来ましたよって、
うん、
それはこ
う
しとった、今日本はね、景気が良くなりましてね、カラオケ仕事がありましてね、ってなんか人バカにしたいな、ベラベラベラしゃべるの、
うん、
親に乗った、
うん、
だから俺もこの調子だから、
うん、
そんなに日本の政治経済社会経済というのはね、
うん、
人間をそのね縛るのかというか、何でも私は縛られておりませんっていうからね、
うん、
カラオケをそのに酒飲んで歌うっていうのはね、
うん、
ストレスが溜まってったらああいう時って発散しよるんだと、
うん、
そういうそのね、
うん、
国民がストレスが溜まるようなね、
うん、
政治経済の発達はね、僕は本当じゃないと思うっていうのははっきり言うた、 そしたらなんかムスーってしてね、
うん、
まあ次の駅で降りたけど、
うんうん、
それ写真。
ああ、そうか。じゃあカートさんから見て今のブラジルってどんな感じ？
どっちがどっちでね。まあ、一応行ったんね。
一応行ったね。まあ、たまたまその、マナウズというか、その、東北、北白に来られて、まあ、その、選ぶの北白だったか、例えばサンパウロとかも連中来られてますでしょ、そうすると、あ、なんでサンパウロに、例えば映るのは別にね、ブラジルは得意なんだから、サンパウロの方には魅力は感じなかった。ダメ？
ダメ。
なんでダメ？
僕は都会なのにごちゃごちゃしたとか好きじゃないのにね。後者なんだけど、今現在あんたはあそこにマノスの町住んでるんだけど、やはりね、悪でのあの山の中が懐かしくてね、やはり今電気もない、釣りでもないね、山の中にいて鉄砲でね、畑耕してね、生活したいと思うよ。
本当に？
本当嘘じゃない、かけらんじゃない。じゃあ、ああいうとこでね、ガラスに片手にさ、こう文章でも書いたりね、なんかね、僕はとってもね、こうね、心が澄むような気がする。
なるほど。ガラピンってガラナピンか。美味しいよね。
それで、あの、ユーコが、ね、今700とかやったら、後ろは500とか700とか言われて言おったけど、後ろを飼ってるわけよ。
はいはい。
で、そこは、牧場してるけれども、ほら、獣医がいないからね、お父ちゃん今回と話もあったんだけどね、娘のところに親かかるのはね、やっぱり、こう、男の保険に関わるもん。
なんで、男の保険に関係ないじゃん。おいては子に従いっていう言葉もありますよ。助かるんじゃない娘さん
だって。俺、獣医は好きだもんね。
へぇー、そっか。でもじゃあ今回アプレ来て久しぶりに僕に寄ったら、なんか。
しかしもう、ガテガテガテガテってね。
あ
んまり綺麗な街じゃないね。
ここ？
うん。
おー、そう？市内が。マナーズすっごい今発展しちゃってるでしょ？川田さんは川田家に住んでるんですか？アパート。
何家？
家で。静かな方に住んでるんですか？
ああ、私が住んでるとか割り静かですよ。
ああ、そう。そうか。でも今お一人でお住まいなんですよね。
そう。
横浜も全部自分でやられて。
人が本格的には俺自分であんまり作ら
ん。え、なんで？
面倒くさいから。ラーメン食って、パン、卵を焼いて、ハリネかけて食っとけ、それでおしまいだ。
なあ、それで健康に良くないんじゃないですか。
良くないことはないよ。考えてみればカロリーはあるしさ。
カロリーはあったって。
腹は太るし。
よく野菜食べてないじゃないですか。
野菜はあれ食べるもん、果物食べてね。野菜は神戸だとかね。
あ、はい。
キュウリだ。
キュウリとか。
トマト。
昔そのいた長崎のその、なんだっけ、平戸の近くのそのところっていうのは田舎なんですか、結構。
そうよ、昔はいない。今は松浦市って市になってるけれどもね。昔は、人口が襲ってきた高島っていう島の、こっちの手前は岸の方だからね。あそこあたりはね、公安4年、頃の、人口の、あれがあった時代だからね。なかなかね、歴史豊かな町ですよ。
あ、そう。じゃあ、漁業とか農業とか両方ある？
そうそう。
じゃあね、まあ、結局大学に行けなかったのは、経済的な問題だったの？
そうよ。原爆が落ちてた。父は長崎屋に辞めて確証せない感じ。
稼
働人は足らんし、弟は病気するし。な、
うん。
そして土地は、取られちゃうしね。
同級生とか、例えばどんな、今、連絡取ってる人いる？
もう何が死んだから
。でも逆に、ちょっとしたら、ブラジルに来ていい空気とか、そういうの吸ってたからとか、よかったのかも。
日本の年収ってのはダメね。ほら、どこどこの会社の部署を押しとった、なんだかんだって、江田さんに飛んでる会社ですけれども、一旦会社は、やめてさ、定年退職したら、あれあれって言うの、寝方がなかったって、ずっと増えていくね。
はぁ。
それからするとね、お酒屋さんをしとったりね、シェイマークをしとったりっていうようなのに、人形のやつはね、今でもね、体型がついて酒飲んでるよ。
確かにね。
やっぱりね、俺がね、思うにね、あの、管理業職になるとね、上にはね、褒められない感じ、下からこうね、何十年、こう、手なずけない感じがおらん、さあ、というのが、ストレスが、あの、日本の話は政治社会の中で溜まってるんじゃないかと思うよ。
なるほどね。
同じ同級生がよたよただもんね。
まあ、84歳でこんなに元気な人はあんまりいないよね。
そうかもしれ
ない。うん、そうね。
これはね、原爆のね、火事屋さんのおかげは健康になったの。
そうかな。あとね、あの、もう一つ、まあ、言えることと言えないことがあるとは思うんですけど、課長会議、例えばここで13人の課長で、で、あとさ、私一つ知ったのが、あの、4年後に、ほら、1年後に、こう、ちょっと別れてるじゃん。しんちゃんとお父さんたちと。それ、しんちゃんとお父さんも課長会議に出たの？
いや、俺が課長だから。
別れてもずっと、あの、川崎では、
そうそうそう。
そして、川崎さんじゃなかったの。
う
ん、そして、帰還した後は誰かが行ったかもしれない。
さあ、俺が前の人に、ポルトガルに移ってからはね、
しんちゃんが出たかもしれない。
かもしれない。で、その頃になると言うと、そんなにあのガチャガチャガチャガチャ社長会議をするようなこともなかったんじゃない？
何を社長会議でやるの？
その、今マラリアがやってるからね、マラリアの対策をせねえかん、どうしたらいいかんでね、そういう話とかせんから、あの、車が、海外移住事業団が車を貸してくれたりさ、
はい、
海をね、カミヨンを、じゃあカミヨンをどういうふうに運行するか、運行したらそのね、ガソリン代、修繕代もいるから金はどのくらい取るだとかね、いろんな、そういうそのね。
で、なんで喧嘩になっちゃったりするの？終わる、終わった後。
いやー、みんながんた自分の言いたい放題こと言うからさ、結局俺に言いましたらね、あの、地球の裏側まで来てた、ね。自然環境も全部違うしね、職業も違うようなのが集まってごらんなさい。もうね、いわゆる一種のね、環境の色で、俺みたいにこの、いわゆる少し医者の勉強をしたような人間から見るという、あれ、肝心なる環境の色です。
環境の色で、要するにあまりにも今までいた日本との生活の
環境はアレルギーだな。それでガチャガチャガチャガチャなのね、喧嘩しんでいいことを喧嘩するわけ。
ちゃんといつも止めるとか、まあでもそんなワークを酒飲んだ席の喧嘩だから、それでおしまい。
酒飲まんでも課長会議の席ではあんたガチャガチャガチャ言うんだ。宮本さんの歌にも聞いてくれない。YouTube の差別だって。ね、あの当時の、あんた、あれは、第3次、第4次まで入ったんだからさ。あそこは、ものすごい人数の課長会見を。それで、まあ、灰皿飛ばして喧嘩したって言うんだから。
会長連、会長連とかにも、それこそ本当に海の境界の連にこう、なんだっけ、怪人の会に来るから全部帰ったっていう人で、そういう人たちの方にも当然、まあ、そうなんだよね。にも、喧嘩を売るっていうのは、カズさんが 主になってやってたの。
言いたいことは言うとかんですよね。
そうだそうだ、
うん。
他の人たちは、どうだった？例えば、もっと年上でしょ、カズさん以外の人で。そうするとそういう人
たち。いや、僕はでも言ったってだよね。もう少しあの、大体こういうそのね、あの、まず家もありましてね、あの、電気、熱い電気もありますなんてさ、変な嘘ばかり言わずにさ、大自然の真っ赤な中ですとね、それでもよかったらどうぞ入植してくださいって言って、嘘つけんけりゃ一番いい人が言ったんだ。
ああ、はいはい。でもそれは、受け入れられた？
もちろん。
ダメだ
ったことないよ。
あとね、マナースの、さっき、会長、商工会議所作られたとおっしゃったんですけども、川田さんがマナースに行ったときは、マナースは経済ショックになってた。
ああ、どんなふうなんかになっとってね、日本の事業はね、チャープが一回、一先に進出しとった。
はいはいはい。
そして、あの、街中のね、大きな家ですのね、まあ、倉庫みたいなところでね、営業し、まあ、生産しとった。
はいはい。
全体の方はね。
はいはい。
で、それからだんだん、
増えたね。
増えてきた。
で、その時に本当だってさ、川田さんはさ、移民の方で、しかも仕事はセアターの方の仕事でしょ、
うん、
なのに、そのなんつの、青年会議所みたいな、商工会議所とか、す、
うん、
る必要性って本当はなかったん
じゃない？いや、僕は、あの、相対的にその、あの、休学にうちから行く品物言えるもん、もちろん。
ああ、そっかそっか。うん、それでじゃあ、こういうの買い作った方がいいと思って。
思ってっていうか、日本からさ、
うん、
あそこがどんなフランカーになってね、
うん、
日本の人たちが来ていろんな調査をするとね、
うん、
地元の僕らにもやはりその、いろんな意見が聞くことがあるんですよ。
はいはい、
だからね、またずっと800人
い
るとさ、
来
なさい来なさいって言ってね。
うん、
今だ50何社ぐらいあるからね。
はいはい。
うん、そういうことがね、中山大臣総書につながったと思うよ。
なるほどね。うん、そうかそうか。へえ、いや、いろいろ話をちょっと取り留めなく、私もね、今回、しっかり佐さんに聞いちゃったんですけど、お疲れのところ、ありがとうございました。
うん、
もっとね、いっぱい聞きたいこともあるんだけど、こう、
またいい、またいいよね。飯食い行こうや。
あ、飯食い行きます。でも、6時半って言われたんですよね。
そう、6時半ですか。
今何時なんだろう。ありがとうございました。
何時に来た。
うん。
うん、それに朝鮮から来る最終言語資料があったしね。
すごい知識ですね。